はい、始まりました。3の次に配信される採用を楽しむポッドキャスト番組採用 FM のお時間です。お相手はプロジェクト採用の田中慎吾です。こちらは第44回4月23日分の配信となります。それでは採用レディということで、早速本題の方に移っていきたいなと思います。今回はメールアドレスの方にいただいたですね、お便りからお話を広げていってみたいなと思います。チリクラブのアラエスラジオというですね、ポッドキャストを運営されているモクソンさんからお便りをいただきました。モクソンさん、どうもありがとうございます。チリクラブのアラエスラジオという番組なんですけども、まあ、ご存知の方もいるかもしれませんが、アラサーの休み時間ラジオの略でして、20代後半のですね、アラサー男子のモクソンさんと、あともう一人、シューさんという方がやられている番組です。僕の知っている範囲でちょっとお伝えしておくと、お二人とも、静岡の出身で、モクソンさん自身は、フリーのグラフィックデザイナーで、シューさんは今会社員なんですかね。ですが、お二人とも高校の同級生で、サッカー部だったということで、僕も同じように高校の時から、高校の時サッカー部で、サッカーが好きなんで、勝手に好意を抱いているような感じなんですけども、中でも結構僕が好きなエピソードをちょっとご紹介しておくと、シャープ14、大切なことは全て漫画とアニメが教えてくれたっていう回とか、あとは、モクソンさんは、なんか今、島根県の沖の方にね、島暮らししてるみたいなんですけど、その子を実況みたいなことが、シャープ16とかで話されていて、それが結構、個人的に面白かったなと思っております。アラサー男子ということで、僕はどちらかというとアラフォーに近づいているんですけれども、なので、アラサーの男子の方々のなんかトークが非常に、新鮮で、とても勉強になるというかですね、そういう考え方をするんだみたいなことでちょっといろいろ発見があって聞かせていただいております。はい。で、そんなアラエスラジオのモクソンさんから、これからの季節にぴったりなですね、サユに関する質問をいただきましたので、まずはちょっと読み上げさせていただきたいと思います。RN モクソンって書いてある、これラジオネームモクソンっていうことですよね。タナシンさん、こんにちは。いつもしっぽり楽しく拝聴させていただいています。採用 FM に出会い、採用日課として意識するようになり早3ヶ月、朝と寝る前の採用の時間がようやく生活の一部となってきたかなと感じる今日この頃です。しかし、そんなビギナーセーラーの僕にも最近悩みが点々。春になり気温が暖かくなってきたせいか、せっかく朝に沸かして水筒に注いだ採用が夕方になっても全然減ってないではありませんか。白湯を飲むペースが無意識のうちに落ちてしまっていることに気がつきました。自然なことなので、無理に気にして飲み続けなくてもいいのかと思いつつも、もやもやしております。白湯界の先輩たちは、気温が暖かくなる春以降の季節、どんな風に白湯と付き合っているのでしょうか。いいアイデアを教えていただけると嬉しいです。これからも配信楽しみにしています。それでは、さようなら。はい。というのがですね、モクソンさんからいただいたお便りの内容です。モクソンさん、どうもありがとうございます。サイユ FM に出会ってですね、サイユを飲み始めたということで、本当にやっていてよかったなと思うばかりなんですけども、お便りをですね、いただいた内容を簡単にまとめると、サイユを日常的に飲むようにはなったのだけれども、気温が上がってきてサイユを飲むペースが減ってきていると。さらに、気温が上がってくるこれからの季節は、どんな風に白湯と付き合っていけばいいか、白湯ビギナーなので悩んでいる。白湯界の先輩たちからいいアイデアをいただけると嬉しいということになるかなと思います。この質問、とってもいいなと、個人的には思いまして、白湯ラーならではの、白湯飲みならではの代表的な悩みの一つなんじゃないかなと、思ってます。サユカの先輩たちからいいアイデアをいただけないでしょうかということなので、僕はとはいえまだね、サユ歴3年ぐらいなんで、 大先輩とまではいかないとは思うんですけども、まあ一人の先輩のね考え方として参考に聞いていただけたらなと思います。まずね結論から言いますと、僕はですね夏でもちゃんと白湯飲みますと。でただ秋冬よりも飲む量は減るので作った白湯が余ってしまうこともあると。なんですが、まあそれでもいいじゃんっていう感じで、付き合っているというのが一応僕の結論ですかね。はい。で、まあちょっと補足をいろいろしておきますと、まあなんだかんだですね、僕も白湯を飲み始めてから何回かこう夏場を経験してきているのですが、その経験を踏まえて思うにですね、まあ量が減るのは致し方ないことだなと思ってます。だって、まあ、ご存知の通り日本ね今夏めちゃくちゃ暑いですからね。場所によってはだって40度近くまで上がるような、まあ酷暑の日もあって、地球温暖化もやばいやばいというふうに叫ばれているような状況なんで、まあそんな環境下でね秋冬と同じペースで飲めなんて少なくとも僕は思いませんし、まあ、そんなことはまあ言いません。はい。まあただですね、そんな風にめちゃめちゃ暑いからこそ下手すると冬よりも夏の方が内臓は冷えやすくなってしまうなとは思ってます。まあどういうことかというと、夏場ってまあ暑いんでたくさん冷たい飲み物を飲みますよね。まあ清涼飲料水みたいなものからビールのようなお酒までとにかくこう冷たいものを飲むわけですね。でまあ、体がすごくこうほてっているんで、まあ、こういうキンキンに冷えた飲み物っていうのは飲むとめちゃくちゃ気持ちがいいし、夏場に食べる冷やし中華とかねそうめんとかあとはアイス、まあ、ガリガリ君なんかも美味しいですしね、まあ、それは僕もすごくわかるんですよ。なんですけど、こういったね冷たいものを飲みすぎたり、食べすぎたりしているとまあ、それによって内臓はどんどん冷えていくっていうような結果になってしまって、まあ体はほてっているのであんまりこう感じないかもしれないんですけど、まあ、それによってだんだんこう少しずつじわじわと不調になっていくってことがあるなと思ってます。で、さらに言うとですね、暑いから部屋に入るとガンガン冷房をつけると思うんですよ。まあそうするとさらにね、外から体が冷えて、体の冷えが内臓にも影響して、胃腸をはじめとした内臓が冷え冷えになって、で、不調が起こるという仕組みなのかなと。で、まあ夏になるとね、夏バテっていうことで、体調不良になることもねありますが、まあ、原因も理由も個人個人で違うと思うんですけど、まあ、一つ考えられる原因としてはやっぱりこの冷たいものを飲みすぎたり体を冷やしすぎたりして胃腸をはじめとした、まあ、内臓を冷やしすぎてしまうということがあるんだろうなと思ってます。うん、まあ昔のね西遊FM の回でも話しましたが、やっぱりこう冷えはね万病のもとというのはよく聞くので、まあ、本当そうだなと思うんですよ。なので、夏場でも白湯は作るんですけども、朝起きた時と夜寝る前にはちゃんと飲むようにしている感じですが、一応まあクーラーの効いた部屋で仕事することも結構多いんで、やっぱ意識的に白湯を飲むようにはしてますね。作っておいてそばに置いているという感じです。はい。で、まあクーラー効いた部屋なんで意外とこう夏の白湯もなんか体に染めて美味しいなみたいなことが、まあ、個人的なね感覚とはしてはあるんですけどね。はい。でさらに言うと昨年の白湯FM でも話をしたんですが、腹巻きもですね僕も夏場もしてまして、まあ、キルガン盤浴っていう腹巻きがあるんですけど、まあ、それ薄手で結構効きやすいので、クーラーで冷える部屋に入るときはそれをなるべく着用にしているという感じですね。で、まあ、夏場になるとよくその高齢者がクーラーすごく体に悪いからクーラーをつけずに、でなんかずっと家の中にいたら熱中症でお亡くなりになってしまったみたいな、そういうニュースを聞いたりするんですけども、まあそれ普通に考えて、まあ40度を超えるようなね酷暑の中でクーラーつけずに部屋の中にいたら まあ、普通に考えてそうなっちゃうよなと思うんですよ。なんで、ご高齢の方々も、やっぱちゃんと家の中ではですね、クーラーつけるようにしてもらって、ただガンガン冷やすようなことはやめてもらってですね、で、まあ何か羽織るとかしたりして、体が冷えないような取り組みは当然そうですし、まあ、やっぱりこうね、白湯を飲んでいくみたいなことがいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、ということでですね、まあ、僕のアドバイスとして、まあ、まとめを申し上げると、まあ、気温が上がっていくこれからの季節も白湯を飲むのがいいとは思ってますし、でも量は減って当然なのでそこはあんまり気にしなくていいかなと。で、下手すると冬よりも夏の方が内臓を冷えやすくなることはあるので、それはしっかり頭に入れておいた前提で、内臓が冷えないような対策をしていくのがいいのかなと思っています。はい、まあこれを聞いていただいた僕以外の生界の先輩たちからもですね、もしよろしければモクソンさんへのこのご質問に対してこれからの季節の際のお付き合いの仕方を、お寄せいただけたら、嬉しいなと思っております。はい、まあ、それでちょっとクロージングの方に移っていくんですけども、今回ですねお便りをいただいたモクソンさんはですね、実を言うとグラフィックデザイナーの他に別の顔を持っておられて、それが何かというと、まあ、ステンドグラス作家なんですよね。ステンドグラスっていい説明の仕方がちょっと思い当たらないんですけど、まあ教会とかにある色鮮やかなこうガラスのあれですよね。はい、まあ教会に入ったことってない人ってあんまりいないと思うんで、なんとなくイメージつくと思うんですけど、でステンドグラスを作られる作家さんということなんですよね。なんで、まあ、グラフィックデザインとの二刀流ってことになるのかなと、思います。それで、まあ、サイ FM が、まあ、3月3日に1周年を迎えたことを記念してですね、なんと SAU のサイのロゴがあると思うんですが、ステンドグラスオーナメントを僕にプレゼントしてくれたんですよ。はい、なんか作ったんで送ってもいいですかっていう感じでメッセージが来て、はい、で届いたらこの SAU のロゴのステンドグラスオーナメントだったんですよね。で素敵だったんでこうツイッターとか SNS に上げてもいいですかっていう一応許可取って、はい、ぜひって感じだったんで、まあツイッターとかインスタとかに上げさせてもらったので、すで、にね見た方もいると思うんですが、まあ、めちゃくちゃこう素敵な仕上がりになってるんですよね。で何が素晴らしいというかすごいなって思うのかっていうと、左右のね SAU のロゴは皆さんご存知の通り U をコップに見立ててそこに左右が入っているっていうようなデザインになってるんですよね。でこの特徴をうまく活かしてこのステンドグラスはこの U の部分を、ま、透明のガラスにしてくれてるんですよね。はい、で、そのオーナメントを、ま、空にかざすと空色に U のコップが満たされるっていうですね、僕なんかからは到底出てこないアイデアなんですけども、しかもそれを自分の技術で実際に実現してしまうという、恐るべきアラサーだなと、思いました。はい、本当にねすごいですね。で、まあ、このオーナメントをですねやっぱ飾った何かしらのこうリアルなものをですねやっぱなんかやらねばならないのかなということも思わされることでして、まあ、イベントなのかポップアップショップなのかリアルなお店なのか、はい、まあ、そういったものをこうやれたらねさぞ気持ちがいいんだろうなと思っているので、まあこのモクソンさんに作っていただいたオーナメントをですね、実物を皆さんの目にお披露目できるような機会をですね、今後検討していきたいなと思っているところです。はい、モクソンさん本当に、ありがとうございました。皆さんもですねステントグラスで何か作れるといいなということを思いましたら、なんかそういや左右のステンドグラス作ってたアラッサーの作家さんがいたようなみたいな感じで、モクソンさんのことを思い出してみていただけたら、いいと思います。インスタグラムをですねやられてるんで、ぜひ、概要欄のところにつけておくので、見てみてください。 はい、といったところで本日のお話が良いと思いましたら、ぜひツイッターなどでハッシュタグをさゆえふんもつけて感想や質問の投稿をしていただけたら嬉しいです。もちろんメールアドレスの方でも構いません。Apple Podcast、Spotify、Anchor などいろんなポッドキャストを聞くことができますので、ぜひサブスクライブいただければと思っております。それから Apple Podcast、Spotify には星のレビューやコメントにおけるレビューもつけられるようになっているので、お暇な時にもしよろしければレビューもいただけたらと思っております。はい、それでは皆さんまた次回。さようなら。